海は灰色に静かに眠っていました。そして雪は風と戦って砕けたり飛んだりしていました。こうしてじっとしているうちに、アザラシはいつであったか月が自分の体を照らして寂しいかと言ってくれたことを思い出しました。その時自分は空を仰いで、寂しくて寂しくて仕方がないと言って月に訴えたのでした。すると月は物思い顔にじっと自分を見ていたが、そのまま黒い雲の後ろに隠れてしまったことをアザラシは思い出したのであります。寂しいアザラシは毎日毎夜氷山の頂にうずくまって、我が子供のことを思い、風の便りを待ち、また月のことなどを思っていたのでありました。月は決してアザラシのことを忘れはしませんでした。太陽がにぎやかな町を眺めたり、花の咲く野原を楽しそうに見下ろして旅をするのと違って、月はいつも寂しい町や暗い海を見ながら旅を続けたのです。そして哀れな人間の生活のありさまや、飢えに泣いている哀れな獣などの姿を眺めたのであります。子供を亡くした親のアザラシが夜も眠らずに氷山の上で悲しみながら吠えているのを月が眺めた時、この世の中のたくさんな悲しみに慣れてしまって様で感じなかった月も、心からかわいそうだと思いました。あまりにあたりの海は暗く寒く、アザラシの心を楽しませる何もなかったからです。寂しいかと言って、わずかに月は声をかけてやりましたが、アザラシは悲しい胸の内を空を仰いで訴えたのでした。しかし月は自分の力でそれをどうすることもできませんでした。その夜から月はどうかしてこの哀れなアザラシを慰めてやりたいものと思いました。ある夜、月は灰色の海の上を見下ろしながら、あのアザラシはどうしたであろうと思い、空の道を急ぎつつあったのです。やはり風が寒く、雪は低く氷山をかすめて飛んでいました。果たして哀れなアザラシは、その夜も氷山の頂にうずくまっていました。
寂しいか？
と月は優しく尋ねました。この前よりもアザラシは幾分痩せて見えました。そして悲しそうに空を仰いで、
寂しい、まだ私の子供はわかりません
と言って月に訴えたのであります。月は青白い顔でアザラシを見ました。